ということでね、お送りしておりますけれども、
はい、
まあ、なんていうんですかね、まあ、日頃の行いっていうのはやっぱありますね、人間っていうのは。
そうですね。
まあ、八太郎さんなんかはどちらかというと日頃の行いは良い方なんでしょうね、多分。
悪くはないと思いたいですけども。
あ、僕なんか結構日頃の行い悪い方なんでねなんかこうドキリとさせられることがあると、大体こう心当たりがあるというか、誰か怒ってるの見たら俺のことで怒ってるのかなとか、道端にゴミ落ちてたらこれ俺のゴミかなとかね。
まあ道路は怒りますからね。
そうそうそう、ゴミ捨てたらあかんってなるじゃないですか和歌山放送の CM でおなじみですけどね、
ええ、
なんかまあちょっとこう思い当たる節っていうのがあって、先日もね電話がかかってきましてね。
ほう。
まあ、実在するあのカード会社。
あ、それはチェリーさんの個人の電話にってことですか？
携帯電話に。あ、そうそうそう、実在するカード会社で、
ええ、
まあ、例えて言うならね、まあ、大手流通系のーカード会社っていうんですかね、
はいはいはい、
プロ野球団、パリーグにプロ野球団を持ってるような百貨店グループを想像してもらいたいんですが
ほう、
そこのカード、
ほとんど言うてますけどね、
自動音声でなんとかかんとか様、八太郎様、八太郎様 の支払いがまだですみたいな電話なんですよ。
ああ、延滞しとるぞと。
そうそうそう、自動音声で、
ええ、
でなんか入金する方は1、あの人違いの人は3みたいな。
お、
早速で僕一旦切って、まあ、こういう詐欺もあるじゃないですか今。
多いですね、非常にね。
ねえ、で電話番号調べたんですよインターネットでね、
ええ、
そしたらやっぱり実在するんですよそのカード会社はね。
じゃあその電話自体は正しいというか実際まああるんでしょうね。
そうだ、詐欺ではないんですよ基本的にね。どうも普通の人やったらさ、いや俺そんなん使ってないしっていう話になるやん。
使ってなければそうでしょうね。
でただ僕もそこの会社のカードは持ってないんですけど、
あら、
世界的ブランドでマスターカードっていうカードがありますよね。
ありますね。
でマスターカード1枚だけ僕持ってるんです。まあ、別 の系統のマスターカード、鉄道系のマスターカード1枚持ってるんですよ、
はいはいはい、
でそのインターネットのページ見てたら、あ、マスターカード あれは確かに、まあ、最近お金使ってもないから引き落としもないはずやけどとか考え出すと、なんかこうあれ俺督促されてんのかなみたいなね。
もしかしたらあるかもしれへんという思い当たる、
そう、
節を作ってしまうわけですね。
そうそうそうそうそう、そのなんとか流通系のカードは持ってないけど、
はい、
ひょっとしたらその僕はもう1枚だけ持ってる鉄道系のマスターカードの元締めというかそのフランチャイジーで、そこが実はそこで、
あ、なるほど、
そこのお金が引き落としになってないんかなとかって一瞬まあ思うんですよね。
そのなんちゃらっていう会社とつながりはないかもしれへんけども、もしかしたらあるかもしれへんみたいなね。
そうそう、分からんじゃないですかカードの世界はね、結構複雑やから。
ドキ、
ね、何がドキか分かりませんけどもう一回その自動音声にかけ直したら、冒頭で今言ったように八太郎様みたいに言うんですよ。
あ、もうあの機械的な感じの。
そうで、僕じゃない名前を言うわけよ。
あ、
お、うん、あ、これはやっぱり俺じゃないと。
あ、
うん、俺八太郎ちゃうしと思って、
はいはいはい、
でやっぱりかけ直してみたんですね。
ええ、
そしたらなんかね、ノリのいい感じの待たせる音ね、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんみたいな、なんか元気出るようななんか音なんですよ、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんってずっと待たせる音あれ。
ええええ、
なんやねんこの BGM はと思ってね普通の保留でもない、なんかこうじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃん、スーパーの開店前の BGM みたいな、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんって、
あのちょっと音綺麗な感じの保留音ですよね多分ね。
いや、うん、まあ複雑な音よね、なんかピンポロロロロンみたいな、ポンポンみたいなじゃなくて、もうジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンってなんかねノリがいいのよ、なんかわけわからんけど、
ちゃんと演奏された曲なんでしょうね多分ね。
そうなんよ、うん、なんかテンション高くてね、
はい、
でつながって、八太郎様お金入金されてませんって電話かかってきたけど、僕八太郎さんじゃないですよって言ってね、
えー、えー、
えー、えー、でまあなんかとはいえ 俺かとか一瞬思いながらもね、
もう疑心暗鬼でね、
疑心暗鬼で俺また督促かと思って、
はい、
またってどういうことやねん参りましょう、せーの、
らしくあれ。
改めましてこんばんは、督促は日立キャピタルだけだよ、チェリーでございます。
詐欺には気をつけましょうね、アシスタント候補生 B の八太郎です。
番号のね、多分入力ミスなんでしょうね、はい、多分。
まあそうとしか考えられないと思いますけどね。
だって僕ね、その電話番号をね2002年から使ってるんですよ
20年近く、ね、
高校3年生から使ってるから、その番号を他に使ってたことはないと思うんですよ、
まあ、ある筋の情報ですけども、ああいう、まあ、カード系とかのね、あの個人情報の登録って非常に慎重にしてるはずなんで、ただまあ一桁間違うだけでも違う番号につながってしまうっていうことはあるんちゃうかなと思いますけども。
そうですよね、だからほんまにその僕の代わりにというか、なんとか様って冒頭で言われてもうムカムカするから、もうそのメモ捨てたりましたけどもその人ちゃんと金払ってほしいですよね。
ね、ほんまに。
で今から考えたらね、その何日か前からなんかショートメールでね、そこのその流通系カード会社からなんか来てたんよ。
ああ、なんか払ってくださいやどこどこカードみたいな。
そう、でもそんなショートメールで来る？僕それは詐欺やと思ってたんよ。
いや、ショートメールはほんまにでも詐欺が多いですからね。怖いですね。
そう、そんなんなんかショートメールで来るわ、電話でも来るわね。これいかがなもんかというね。
まあでもただね、カード会社としてもそれ以外にじゃあどうやってしようかっていう方法を ね、まあ、ね、多分苦慮してるんじゃないかなと。
あ、だからね、人にお金を貸したり、
はい、
借りたりっていうのは結構そういうトラブルの元なんで ね、
もうこれは罠やということで、
これは罠や、いいですね、はい、なんか特設電話番号も始まったそうなんで、
ね、あの何かあれば相談、
気になる方は、そう、そちらに電話していただきたいですね。
非常に真面目なオープニングトークですね、なんか、
はい、すみません、別にあのただ僕が言いたいこと言っただけになってしまいましたけど、まあ、そんな番組でございますんで
、はい
はい、ということで、今日も30分間よろしくお願いします。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは私チェリーがですね、やたらおくんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週はどんなことがありましたですかね。
今週はですね、基本このコーナーって、まあ、私もラジコさんも一つのことをね、こういうことありましてとか喋、るのが、はいはい、まあ、メインだと思うんですけども、私も2月、まあ、いろいろあったんですが、非常に小粒な出来事が多かったと。
なるほど。
いうことで、マンスリーやたろうということでですね、ウィークリー和歌山よろしく、いろんなちょっとこう出来事をね喋ってみようかなと思っております。
なるほど、
はい、
小ネタ集ですね。
小ネタ集ですね、ナイトスクープみたいな。
そうです、そうです
、まず
まず1本目は
1本目はですね、まあ、チェリーさんも間違い電話があったという話だったんですけれども、私も同じようなタイミングでですね、はいはい、携帯電話にあの0120の番号から電話がありまして、3回かかってきたんですよ、で2回無視してたんですけども、ちょっと心配になって、僕と一緒やな、大体、大体3回ぐらいね、来るっていう、調べてみたら、ある法律事務所のサイトが出てきて、でなんか訴えられてんのかなとか
訴えられたら法律事務所じゃなくて裁判所から封筒来るでしょ、
普通はそうだと思うんですよ。
まあ先に向こうからもう和解の申し出がある可能性もありますけどね。
ありますけどね、
弁護士同士で。
まあでも全くもう身に覚えがない話なんで、
覚えのない、いやこれも相当詐欺につながるような話やな。
そうなんですよ、だから、実際まあかけてみようかなと思って、
お
か
けたやるね、
なんとか様ですねみたいな、
なんとか様は合ってんの？
全く違うんですよ。
一緒じゃないですか、私と、
しかもね、同じような多分タイミングだったと思うんですよ、チェリーさんの話と。でなんとか様、お電話ありがとうございます、過払いのご相談をいただいてた件でご連絡を。
あ、やたろくも結構苦労してるよね、過払い金があったんや。
過払い金がね、いやいやないんですよ一個も。
言うてくれたらうちのディレクター紹介するのに過払い金に詳しいディレクターを。
いやいや、そうじゃなくてほんまに、過払い金もないですし、お金借りたこともないんで。
あ、借りたことないのにその弁護士事務所から電話あったわけ？
何ですかと、私なんとかさんじゃないですよって、どういうことですかって聞いたら、間違い電話だったっていう。向こうは非常に平謝りしましたけどね。
そうですね、だから僕もそのカード会社の人に平謝りされたんやけど、それだったらほんまそのカード会社で使える商品券500円分ぐらい送ってほしいなと思いましたよね。
カード会社だったらあるんですけど、法律事務所はね、そういうなんか、ね、金券類ないですから。
無料相談券ね、だいたいあの法律相談の相場は30分5000円ですから、
はいはいはい、
5000円、30分分の無料相談券欲しかったですよね
二度と関わりたくないですけどね、もう
確かにね、だからそういう普段あんまり関わりないとこから、はい、その電話なり何なりが来るとやっぱりドキッとしますよね。
そうですね、やっぱだから詐欺に遭うっていうのはこういうところからこう心理的に惑わされるんかなと思いますけども、
そうそう、うん、それ畳み込まれるようにさ、 やれなんかが未払いになってるから早く振り込まなあかんとか、そうそうそう、なんじゃかんじゃ金取り返すとか言われたら、ああそうなんかなと思って、やっぱり払うこともあるかもわからんよね。
ね、先導有用ですけど、これは罠やということで。
そうですね、
はい、
注意しましょう。
で2項目目に
続いての、
はい、
まあ、はい、
あの今年花粉がですね非常に辛いんですよ。
なんかそんなん言ってますね皆さん、
ちょうど収録の週ですかね、もう一週前ですかね、うん、あの暖かい日がね、うん、何日かありまして、うん、あの、はい、ポカポカ陽気っていうような日があったんですけれども、私まあスギ花粉、
はい、
あの花粉症持ってまして、で、
ええ、
洗濯物干そうと思ってマスクせずに外へ出たんですよ、うん、ベランダに、
はいはい、まあ、洗濯物干すときはマスクせえへんよ ね一人暮らしやったら
普通は。だから10分ぐらいしたらね、どうもなんか鼻がムズムズして、
あら、
くしゃみが止まらなくなりまして、
はい、
でね、この時期のくしゃみって怖いんですよ、花粉かコロナかわからないっていうのが。
分からんな、分からんし、まあコロナ関係なくほんまにそのくしゃみが続くだけでも結構つらいですよね。
そうですね、もう鼻をかみ、あのくしゃみをしみたいな、この鼻の下のところがねちょっと痛くなってくるっていうような経験を早くもしましたけども、やっぱり皆さんの花粉今年ちょっとつらいっていうのを聞きますけど、チェリーさんはいかがですか？
僕はね、花粉、スギ花粉みたいなのはないんですね。
あ、ほうほうほう、
ね、まあ、そのなんか花粉みたいな鼻がぐだぐだするようなことはあるんですけども、今のスギ花粉については特に何も
何も、あ、いいですね。 いや去年、
まあでもね、うん、いつなのか分からへんし。
そうですね、去年がちょっと穏やかだっただけに、うん、今年はちょっと辛い時期だなと。あの、
なるほど、
駒井先生曰く熱が出たらコロナ、熱が出なかったら花粉ということ
なんですね。なるほど、
はい、3項目目、
はい
はい、次が最後なんですけども、あの先日ある、これ他局の話なんですが、
ほうほう、
あのあるお昼の情報番組ですかね、ラジオの、
お昼の情報番組、
はい、
昼の憩いですか、
昼の憩い、ああいう牧歌的な番組ではないですけどね。
あ、じゃあもっとドロドロした牧歌的じゃない番組ってこと激しい番組ってことですか？
まあ、テレフォン人生相談とかそういうのではないですけども、
まあね、あれは情報番組じゃないですか。今なんかちらっとなんか、大阪市港区あたりの放送局の番組表が見えましたけども、
はい、そうですね、あのそこの曲のこの番組表の表紙になってる番組を聞いてたん
で、燃えろ熱血ラジオでしたっけ、何でしたっけ
真っ赤に燃える情熱ラジオとかね、言うのもありましたけど、
そうそうそうそう、
60周年でね、還暦になぞらえ
て、ね、そうそうそう、
はい、その番組を聞いてたんですよ。そしたら、
弁天町のね、
弁天町のね、最近復帰したアナウンサー2人がやってる、
うん、はいはいはい、
あの関西のスーパーマーケットの歌を5社ぐらいですかね、うん、あの CD を取り寄せてきて流すっていうコーナーがあって、
は
いはいはい、
それは何、あのスーパーマーケットの歌研究家の素人のなんとかさんは出てけへんの？
あ、は出てこなかったんですよ。その、パーソナリティの、弁天町のアナウンサーの人が直に電話をして、許可を取ったっていう。
ああ、そのスーパーのね、なんでその企画をやろうと思ったんでしょうね。
なんかね、コロナでスーパーに行く人が増えたっていうニュースがあって、実際に馴染みのスーパーの歌を聞いてみようと。
なるほど、庶民的な企画でいいですね。
ね、
これはもうあれですよ、あの大手放送局の人間には思いつかない企画ですよ
ね、
それはだってもう怒りスーパーしか行ってないですから、大手放送局の人は。
あと成城石井とかね、高級なね、
そうそう、怒りスーパーと成城石井と阪急百貨店しか行ってないでしょ大手放送局の人たちは。
そのスーパーの歌特集、5社ぐらいあったんですけど、うん、大桑さんも出てきたんですよ、うん、
ねえ、まあ、奈良にもいっぱい展開してますからね、大桑さんは。
そうですね、その番組のパーソナリティは奈良に住んでた時、よう大桑行ってたって言ってましたけどね。
そうでしょう、うん、
あと泉屋さんとか、
やっぱり泉屋さんね、まあ、泉屋さんはもうね、近鉄沿線も河内松原に大きいお店があったりとかね。
はいはいはい、
まあ、それ南大阪線ですけど
まあ、まあ、近鉄沿線ですからね、
結構いろいろありますから。そうそうそうそうそう、
やっぱ馴染みのスーパーの歌を聞くとちょっとこう心躍るというか、 非常にちょっとこうね、あの楽しかったなというそんな話もありましたけど。
なるほど、
はい、
なるほど。まあでもスーパーの歌は確かにいいですね。僕もまあ好きで、ね、よくあのインターネットの動画投稿サイトで聞いたりとかしてますね、昔からね。
あの最近大桑さんですかね、公式の、
うん、
大桑さんが公式でその歌を上げてるんですよ、あのおなじみの、
あー、あの YouTube に、
ええ、
ホームページにはね昔から上がってて
ありましたね。ちょっと音の割れてるやつ、ね、
あのイントロ切れてるやつ、
ええ、
そうそうそうそうそうそうそう。あれわざとかな、分かれへんけど、
あ
れとはまた違う高画質高音質バージョンってこと。
あ、そうですね、あのほんまにだから、うん、あのハッピーアフタヌーンで聴いてるような高音質で流れてました
けど
ね、うん、
なるほど、なるほどね、
え、
はい、まあ、あの、うん、スーパーの歌っていうのはいろいろいいのがありますからね。
で、あの各地域によってね、あの馴染みのスーパーも違うと思いますんで。
そうですよね、はい、でもね、そういう意味で言うとね、 OBC さんは多分 CM、ええ、まあ、CM の部署に結構その手の音結構いっぱいあると思いますよ。
ああ、はははは、 CM の
和歌山放送でも、うん、実はかけてないけどいっぱいあるもん。
あ、そうでしょうね、今までのコマーシャルの
泉谷も、
うん、
そうそう、泉谷もあるで。
へえ、
だって泉谷の CM を和歌山放送でもやってたじゃないですか。
ああ、あ、そうか、和歌山市内にも
ありますよ、和歌山市内に、
うん、お店はねありますし、
話の広場パート1、泉谷和歌山店と有名店各店がお送りします。
はいはいはい、午前中の番組で、
そう、話の広場パート1で結構最近までやってたでしょ。
パート2がないのに。
あそこ2系統なんですよ。
ああ、そうでしたね、あの文具屋さんの CM 好きでしたけど。
そうですそうですそうです、そういった CM があそこで聞けたでしょ。
はい、まあ、そうか、だから放送局やからそういう音源が揃いやすいっていうのはあるかもわかんないですね。
ありますね、
うん、
だから多分 OBC さんには金賞ストアの音源なんかももともと多分あったと思います、僕の想像ですけど。うちには金賞ストアはないですけどね。
そうですね、まあでも大桑さんとか、うん、松源さんとかね、
はい、あります、あ、
ああ
もうあります、あります、
はい、
ほんまはね、秘蔵音源特集ってのやりたいんですけどね。
そうですね、ぜひ聞いてみたいですし、その場にいたいですね、私も
ね。だからあのもう潰れた会社も結構ありますからそういったもう権利関係が怪しくなってるものはちょっと早く保存しておきたい気はしますよね。
そうですね、今のうちにね、
うん、ということで、そんな2月を過ごされたということでよろしいですかね。
はい、マンスリー弥太郎のコーナーでございました。
わかりました、参りましょう、はい、裏和歌山放送ニュース、はい、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
マスクチャーム、
お、どうなりましたですか。
いやー、それがね、ちょうど今この番組収録してるのがマスクチャーム締め切った翌日なんで、
うん、
どういう経過をたどってるのかで、特に最終締め切りの 1,2,3 水木金ちょっと会社にいてなかったんで、
はい、
わからないんですけど、一つ言えることは、土曜日のお昼にもかかわらず総務部の G さんが会社のスタジオのパソコンのメールをチェックしていたので、おそらくマスクチャームの追加注文が来てないかをチェックしていたと見た。
それこそね、火曜日 あのワンダーランドさんの番組でも呼びかけをねされてましたけども、
はい、そうですそうです、
あったかもわかんないですね、駆け込みで。
2月の21日ですか、
はい、
ジュニア駅伝の日ですかね、
うんうん、
桂ひとまるさんの和歌山迎賓館という落語の独演会がありまして、この会場でも、マスクチャームの販売、
あ、そうでしたか、
しました。でこれが販売した売り子がですね、
はい、
番組でもおなじみの、マスクチャームディレクター部長こと山本競輪ディレクター、
え
そして、番組でもおなじみの熊さんディレクターこと、
はい、
伊坂ディレクター、
はい、
もうね今営業部員ですけども、ジュニア駅伝の先頭中継車のディレクターとジュニア駅伝のスタートフィニッシュのディレクターがさっきまでジュニア駅伝中継してたのに1時間後には市民会館でマスクチャームを売っていたと。
すごいな
岡山放送の、ね、人ってほんま仕事が好きなんやなと思いましたね。
そうですね、そんなもう綱渡りなスケジュールで、
この2人ほんまさっきまで中継車乗ってたし、さっきまでスタートフィニッシュで平井さんの横で無線機持てたでっていうね。
なるほどね。
実はこの番組あたりマスクチャームの注文をいただいたんですよ、ゆきこさんからね。
はい、ありがとうございます。
早速マスクチャーム送っていただいてありがとうございました。各曜日それぞれ可愛いですね、つけるのが楽しみです、うん、山本競輪部長ディレクターさんによろしくお伝えください特定映像を楽しく拝見しました。みやこちゃんとってもお上手、手ぬぐいが焼き芋に見えました、
うん、
もしかしてすまるさんのお弟子さんですか、孫にも落語に触れてほしいというのが私の望みです。一緒にすまるさんの落語を聞きに行きたいですね、といういい話じゃないですか。
こ これあのすごくいいお便りだと思うんですけども、あの、PM に送らなくて大丈夫なんですか？
ねえ、そうですよね、らしこえに送ってる場合じゃないですよね、これ PM の引き出しに入れときましょうか、ここの番組の、ね、これメールじゃなくてファックスなんですよ。
あ、
まあ、そんなことでマスクチャーム一応もう締め切って、ただ情報によるとね、はい、完売してる曜日はあるそうです。
お、そうですか、う
ん、でこれはね、なんかこれも情報によるとね、もうその曜日残った分全部買うという人が現れて、ホワイトナイトですね。
素晴らしい。
でそういう人たちがまあ買ってる曜日があると。でまあそういう人が現れてない曜日についてはまあ若干残っとると。そのようなことのようですね。
まあ詳しくは各ね曜日の番組でお知らせになると思います。
でもあんまりね、その曜日と個数のことは言わんといた方がいいんじゃないかなと思って、あんまり言ってないようにねしてるんですけどね。
あ、なるほど。
やらしいでしょう。まあ確かにね、何曜日何個残ったとか売れたとかって、まあ、そういう下世話じゃないですか。はいはいはい、まあ、はっきり言って、
まあ、一応チャリティーですからね、これもね。
そう、一応も何ももう孫うことなきチャリティー、全額チャリティーだから、はいはいはいはい、ね、だからそれはもうね、ご勘弁よっていう話ですけどね。
はい、
でもあのお買い求めいただいて皆さんどうもありがとうございました、ね、来年もまた何か、来年とか今年もまた何かね、楽しんでいただけるものを企画したらすごいいいですよね。
はい、
ジュニア駅伝、
お、
来ました、
やってまいりました、ジュニア駅伝。
はい、第20回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継ということで、
はい、
まあ、今年はですね、和歌山放送本社ブルースタジオに放送本部を置きまして、で、まあ、放送するという、十数年ぶりに原点回帰といいますか、本社に帰ってきましてね。
多分今のコースになってからは初めてじゃないですか、ずっと、ね、あ、
そうですね、今のコースになってからは初めてですね。
うん、
まあ、聞いてる人からしたら去年とそんなに変わらない多分中継になったんじゃないのかなと。
まあ、そうですね、まあ、特筆すべき点としては、まあ、やっぱり最初さん深井さんのね、初実況といいますか、うん、
そうですね、まあ、2人ともあの、ね、やっぱりさすが普段からいろいろ勉強してるだけあって、私はちゃんとあの2人のためにですね、過去の、栄大の有力民放局を録画したあのブルーレイディスクを渡しましたから。
あ、なるほど、その映像を見てどういう状況かっていうのをね。
そうそうそう、でなおかつ、黒ちゃんこと、
はい、
黒川ディレクターね、白ちゃんこと黒川ディレクター、うん、黒ちゃんこと白山ディレクターがですね、
ややこしいな、
前々日かな、車乗せて、
はい、
一緒にあのスタートフィニッシュまでちゃんと移動して、
コースをね、
コースの確認もやって、
はい、
で大昔にね、北尾さんが作ってくれたあの実況の心得みたいな、まあ、ペラ1枚があるんですけど、
ほう、
これもちゃんと、用意して、
そういうのがあるんですね、
万全の体制であるんですよ、そういうの万全の体制に臨みましたんでね。
はい、
毎年言ってるんですけど、私も一応その日また夜遅く帰ってきて、
ええ、
もうテレビ和歌山、いや、境内の有力民放局の特番をチェックしたんですけども、
はい、
今年はね、まずね、ここ数年面白いなと思ってたのは、その有力民放局のテレビカメラの上にうちのアンテナだけがちょっと映ってるっていうパターンがあったんですよ。中継車の上のアンテナ、
はい、はいはい
はい、針金みたいな、
ええ、
でここ数年はその上にね、旗みたいにあの養生テープで緑色のやつがピロってついてるっていうのが見どころだったんですよ。だったんですけど、今年はちょっと車に設置するのももう若手の M さんがやってましてね、
ほう、
でその養生テープはなくて、
うん、
あんまりね、その有力民放局のカメラに我が方のラジオ中継車のアンテナは映らなかったですね。
あ、
今年はほんまに映らなくてね、最初さんほとんど映ってなかったですね。
あら、
場所のね、第2中継所、
あれにもよるんかもわかんないですね。
よりますね。で、第5中継所の笠野さんもほとんど映ってなかったですね。
笠野さんですら。
はい。で、第7中継所のひげしろさんは結構映ってましたかね。
あそこ映りやすい位置なんかもわかんないですね、若尾ラインの場合ね。
そうですね。あれね、ひょっとしたらその境内有力民放局はリポーターの女性アナウンサーを配置してたんですけども、
はい、
多分その人よりも早くにいい場所を取ったんじゃないかって気がするんですよ、
ひげしろさんがね。
そう、
うん、
だから映れたんかなっていう気はしますよね。
さすが目の付けどころが。
そうなんです、うん、で今回もちゃんとシャキとあの上りを持って行ってますんでね。第8中継所、
はい、
例年ならですね、野々村アナウンサーが、
そうですね、
登場するとこですね、
うん、
心と体をほぐしていますっていう、毎年の
必ずランナーに何食べたかっていうのを聞くね、野々村さんの、
で一人は朝からうどんを食べたっていう児童生徒がいるっていう。多分野々村さん、僕ね100人ぐらい聞いて、うどんっていう子が出るまで聞いてもらったやないかっていうぐらい毎年うどんの子が出てくるんですよ。
各人町に聞いて、
そうで、うどんの子が出てくるまで多分粘り強くインタビューしてるんじゃないかっていうぐらい毎年うどんを食べたって子が出てくるんですよ。
なんかあるんですかね、やっぱり。
そう分からへんねん。だからそれぐらいうどんの食べた子が出てくる第8中継ショーだったんですけども、はい、今年はですね深井アナウンサーになりまして、でその様子がねその有力民放局でも映ってたんですよ。お結構映ってて、基本もねカメラの反対側にずっといてたような感じなんよ。
お、
うん、で大体最初の3人ぐらい撮りすぎたらもう中継的には中継ショー終わりで先頭中継車に移っちゃうじゃないですか、特に第8はね、
ラジオの方はね。
そうそうそう、だからもう途中からねもうその深井アナウンサーと横にいてるディレクターの総務部のじいさんっていてるんですけどね、
はい、
もう二人でずっとあのランナーの応援やってずっと手叩いて、
ああでもいいですねその光景がいいですね。
そう、うん、そうランナーが入ってくるたびに手叩いて応援してるんですよ。でその様子が、うん、まあ、かなりの確率で映ってましたね。
なんかあの終わったからって言ってボーっとするんじゃなくて手叩いてるのがすごくいいですね。
そう、もうね興味なさそうにスマホとか触ってたらさあかんやんやっぱり。
そうそうそう、
まあ、実際そういうこともないですけど、うん、だからちゃんとねあのランナーに声援を送ってる様子っていうのが非常にあの心温まる風景で
ね、最後までちゃんと
この様子が何度もあの境内の有力民放局に映ってたっていうね
素晴らしい、素晴らしいですね。
え、まあ、もちろんフィニッシュ地点でもねあの平井アナウンサーと平井アナウンサーの横に熊さんディレクターが映っててですね、
はい、
あのその様子後ろから映ったんですよ。やっぱ後ろ姿なんでね、
あ
これはやっぱり真正面から捉えてその拍手してる姿映ってるっていう意味ではやっぱり深井アナウンサーと総務部のじいさん、この2人組、はい、第8中継所のコンビには勝てないかなということで、今年のですねよくテレビに映りました大賞は、深井アナウンサーということで認定したいなと思っております。
それ認定されたら何かいただけるんですか深井さんは。
認定されたら、
はい、
認定されたら来年も第8中継所です
楽しみにしたいと思います。
ええ、楽しみにしてください、
はい、
ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。